聖書入りの箇所になる
聖書をお読みします。
ローマ人への手紙16章17から23節、いよいよ最後になりますよね。ローマ人への手紙、それでは16章17節から23節をお読みいたします。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、徹夜の言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の身に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶を申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の会計係エラストと兄弟フアルトもよろしくと言っています。今日はここのところからですね、善には悟く、悪には疎くという題で鴨瀬先生からメッセージをいただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。
2週間お休みをいただきまして、今日こうしてまた皆さんと御言葉に耳を傾けることができることを心から感謝しております。3週間前にこの前の聖書の箇所の御言葉を語ったわけですが、もう多分すっかり忘れておられるのではないかと思います。この前のところでパウロはいろいろな人たちの名前を挙げながら挨拶をいたしました。どれほどたくさんの人とパウロが個人的な結びつきがあったのかということがよく分かりました。そして今日が最後のところになるわけですけれども、パウロはここで改めて一つの警告の言葉を発しました。17節です。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。このように記されています。私自身これまでの信仰の歩みの中で教会分裂というものを何度も目にしてきました。とても悲しいことです。さまざまな意見の食い違いや考え方の違い、思わぬ出来事を通してこの教会分裂というのは起こってしまいます。パウロはここで最後にこの分裂とつまずきを警戒するようにと語っています。続く18節の前半でパウロはこう言います。そのような者たちは 私たちは主イエス・キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。私たちのですね、私たちの主イエス・キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。まあ、ここに自分の欲望に仕えていると書かれています。この新改訳聖書の2017では欲望という言葉に中がついています。そこを見ますと直訳腹となっていまして、自分の腹に仕えているという言葉がこの言葉の直接的な書かれている文章だということになります。自分の腹に仕えている、面白い言葉です。まあ、少しイメージしたいと思うわけですけれども、自分の腹の中で葛藤が起こります。神様が喜ぶことと自分が喜ぶこと、どちらを取るか、まあ、そして自分の腹に仕えているというわけですから、まあ、この新改訳2017では欲望に仕えているとなっていますけれども、結局のところ自分の思いが勝ってしまうわけです。分裂やつまずきを引き起こす人たちは自分自身の腹、自分の欲望に仕えている、自分のためにやっているのだとパウロはここで警告するわけです。とても厳しい言葉です。何もこの手紙の最後にこんなこと言わなくてもいいのではないかと思えるのですけれども、パウロとしてはやはり大切な教会が分裂してしまうことがないように、そう思いながら最後の最後ダメ押しのようにして出てきた言葉なのでしょう。教会の分裂という場面を見ると、それぞれに立派な言い分があります。ただその言葉を聞いていくと、最終的には自分の言い分を貫くことに終始してしまって、結局のところ主の思いとは違うところに立ってしまっているということになる。まあ、多分そういう場合、その人の心の中には平和がなくなってしまっているはずです。自分の言い分ばかりがどんどんと大きくなっていく、そういう時に私たちは気をつけなければなりません。教会を分裂させたり人をつまずかせる強い意見というのはよくよく気をつけなければなりません。それは主に仕えているのではなくて、結局自分の腹に仕えているのではないのかとパウロはそうここで問いかけているのです。18節の後半にはこういうふうに書かれています。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。心の素直な人が騙されてしまうのだとパウロは言います。ここが難しいところです。信仰には素直さが求められますけれども、その素直さが騙される要因となりうるとパウロは言うんです。このつまずきを回避するにはどうしたらよいのでしょうか。パウロはここで警戒しなさいと17節で言っています。この警戒するという言葉はマークするという意味の言葉です。刑事ドラマとか探偵ドラマで尾行をするという場面が出てきます。マークするというのは、まあ、そういうこの人はマークしておく必要がある、そしてその人の言動に注意をする、そうやってその人の言動がどこに立っているのかを見極めて行くというわけです。そしてそのために大切なこととしてパウロは19節でこういうふうに言いました。あなた方の従順は皆の耳に入っています。ですから
私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。
ここに解決策があるとパウロは言います。
善には悟くというのはどういうことかというと、善、良いこと、つまり主を喜ばせることには敏感であるようにということです。そして悪には疎くというのは、悪魔を喜ばせるようなことには鈍くありなさいということです。つまり主を悲しませることがないようにということです。この二つの言葉、善には悟く、悪には疎く、これは主を中心に考えることで見極めることができるというわけです。この疎くという言葉は少し面白い言葉なので紹介をしたいのですが、お酒を飲む時の言葉で混ぜ物をしないという言葉からできている言葉です。純粋なお酒に混ぜ物をする、そうやって水増ししてごまかすわけです。そういうことをしないという言葉です。真実がわかるように、悪というのは別物で薄められたお酒のようなものだというふうに、言うことができるわけです。良さそうなことを言っているのですが、それは混ぜ物をして薄められたものでしかない、それが悪だと言うんです。お酒に混ぜ物をするというのはあまりこうイメージしにくいかもしれません。私が新学生の時代の時のことです。まだ一人暮らしをしておりまして、自炊をしなければなりませんでした。独身の時ですから私は料理ができませんので、当時の私の食事の多くはレトルトカレーに頼っていました。で、中でも一番安いやつを買うわけです。そうするとすぐに飽きてしまいます。それでこの一番安いレトルトカレーをなんとか美味しくできないかと、いろいろと考えまして、ふっと思いついたんですね。あるカレーのコマーシャルでリンゴと蜂蜜とろーり溶けてるっていうのが、あったわけですけども、蜂蜜を入れたら美味しいんじゃないか、ちょうど蜂蜜があったのでそのカレーに蜂蜜をかけました。そうするとそこからさまざまなアイデアが浮かんできます。カレーにインスタントコーヒーを入れるとコクが出るよ、そんなことも聞いたことがあったのでインスタントコーヒーを振りかけてみました。カレーは2日目になるとミルクを入れると良くなるよというのもふっと思い出してですね、そのカレーにミルクをかけてみました。美味しそうでしょうか。極めつけは冷蔵庫の中に鮭フレークがあったんですけども、これを入れたらシーフードカレーになるんじゃないかと思いまして、鮭フレークも入れてみました。どうなったでしょう。美味しいカレーになったでしょうか。はい、皆さんの想像する通り気持ち悪くなって食べられなくなってしまいました。全部良さそうなアイデアなんですが、カレーそのものの味がどこかに行ってしまって、もう現れたのは単なる粗悪品です。悪には疎く、悪なんて思っていないかもしれないわけですが、良さそうな意見で自分の考えを補っていく、そうやっていろいろなものを詰め込んでいって、結果的に粗悪なものになってしまう、悪いものになってしまう。それまで自分が経験したこと、誰かから聞いたこと、もっと良くなるかもしれないと思うアイデア、それらはみんな良さそうに見えるわけですけれども、福音を変えてしまうのだとしたら、それはいつの間にか悪になってしまうということです。善には悟く、主が喜んでくださることには敏感、悪には疎く、 主を悲しませるようなことになることには関わらない。それが分裂とつまずきをマークする重要なポイントだというんです。ここで大切なポイントは自分を喜ばせることではないということです。自分の腹のためではない、神の心を中心に考えるということが大切なのです。ローマの人たちは従順な人たちでした。素朴な人たちでした。純朴な人たちでした。そのような人たちが分裂やつまずきによって苦しむ姿をパウロは見たくありませんでした。これは私たちもよくわかることだと思います。これがパウロの最後のおすすめ。私たちは誰もが経験しうることでもあります。私は大丈夫だとなかなか言えるものでもありません。私たち自身が加害者にもなりうるし、私たち自身が被害者にもなりうる。だからパウロは最後にもう一度このことを言っておきたかったのでしょう。そして最後にこの言葉を持って締めくくります。20節、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方にありますように。キリストが勝利者です。主はその十字架とよみがえりの出来事を通して完全な勝利をこの世界に明かししてくださいました。そこで私たちが目を留めるのはこの十字架とよみがえりの主イエス・キリスト、ただお一人です。私たちにこの主をお使わしくださったお方はここで平和の神と呼ばれています。神と私たち罪人である人間との間に平和を作り上げてくださる。ローマ人とユダヤ人との間に平和を作り上げてくださるお方、この主は神を悲しませるような悪の技を踏み砕いて完全な希望の道へと私たちを招いてくださいます。改めてここで考えてみたいのは、分裂やつまずきを引き起こすものの原因は何かということです。神との平和、人との平和を壊してしまう人の腹の中にある欲望とは一体何なのでしょう。それは福音に反するものです。福音に反するとき、その人の心の中から平和がなくなっていきます。福音というのは平和の知らせです。戦争が終わった、神との戦いが終わった、人の罪が清められて許された、神と和解し人を愛し合い信頼を築き上げることができるようになった、これが神の平和であり福音です。この福音に逆らってもう一度福音を、もう一度人を不安に陥れてしまうもの、心に与えられた平安を奪うもの、それが福音に反するものです。それはまるでお酒に混ぜ物をするかのごとく、別物が入り込んできて福音を違うものに変えていってしまう。私たちの欲望、ここで腹という言葉が使われていますけれども、私たちの腹に平安がなくなっている、いろいろな この世界の言葉や自分の経験やアイデアが膨らんできて、神様との思いとは異なるところに行ってしまうなら、それはもはや福音とは呼べません。私たちの腹の中に、私たちの心の中に平安が失われているかどうか、そのことで見分けることができるようになるのです。私たちの神は平和の神です。平和の神は福音に反する思いを私たちの足元で打ち砕いて、主の恵みで包み込んでくださるのです。だからこの平和の神の身元にとどまりましょうとパウロは言います。最後の最後にもう一度このことを確認するかのようにして語っているのです。パウロは福音をこの手紙、ローマ人への手紙の中で記してきました。神と和解して平和を味わうことのできる福音を語り続けてきました。そしてローマの教会の人々にもこの福音を聞いて教会に集うようになったわけです。この平和の教え、福音に背く教えに私たちは気をつける必要があります。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。この最後の祈りの中にこそ平和の神と共に生きる喜びがあるのです。私たちは主イエスキリストを通して平和が与えられます。それは今だけでなくて、これから先も私は主イエスに受け入れられている、この平和が約束されている、この平和の主に栄光がありますように、この主が褒めたたえられますように、私たちが望むのはそのことです。自分を喜ばせることではないのです。この手紙の最後にパウロは自分の身近にいてこの手紙を書き送っている仲間たちを紹介しています。21節から23節です。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方に挨拶申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の会計係エラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。これらの人たちはパウロと一緒に平和を作り上げるロークを共にした人たちの名前です。そしてこのあと25節以下に短い挨拶の言葉がありますが、これは後の時代になって付け加えられた文章だということが分かっています。新改訳の前の版ではこれがそのまま本文として載っておりましたので、ここから説教しないのとびっくりされる方があるかもしれませんけれども、この25節の中のところを読むとその部分が欠けている写本があると書いてありまして、これが後から付け足されたものだということが説明されています。とても良い言葉ですけれども、ここではこれ以上取り扱いません。パウロはこのローマ人への手紙の最後に平和の神の祝福を語りました。この方の恵みを宣言しました。この平和の神は私たちの腹の中に平安を与えます。私たちの内側にムカムカするような思いが出てくるのだとしたら、ぜひ主の福音を思い起こしていただきたいのです。主が私たちに何をしてくださったのか、 このローマ書の中にはその主の恵みがたくさん記されています。平安をもって神が喜んでくださることの中に生きていく、それがパウロの最後のメッセージです。善には悟く、悪には疎くです。平和の神はコーヒーやミルクや蜂蜜の匂いのするカレーのようなお腹に悪そうなものではありません。それは私たちの心に平安を与え、安らぎと安心感を与えてくれます。この平和の神との交わりの中に主は私たちを招き入れてくださいました。この平和の神をいつも仰ぎ見つつ、この平和の神であられる主と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。平和の神であられる主よ、あなたが私たちの心の内に平安を、安らぎをもたらそうとしてくださっておられるお方であることを心からありがとうございます。あなたはそのために私たちのところに来てくださいました。そして私たちの心の中にある苛立ちや不安を取り除いてくださいます。その主が私たちの主であって、私たちに平和を与え、安らぎを与えてくださることを心から感謝します。主よ、どうかこのあなたを見上げ続けさせてください。私たちの周りにはさまざまなこの平安を奪ってしまうものが満ち溢れています。どうかそのような言葉に惑わされていくのではなくて、いつも十字架とよみがえりの主を見上げながら、あなたのお姿に目をとどめ続けていることができるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。